はい、では一言お祈りします。ご臨在の愛するイエス様、感謝をします。新しい、年を本当に迎えることができて、この新しい年も主ご自身が私たちに、持ってくださっている素晴らしいご計画、その一つ一つを本当に、受け取っていきたいと願います。聖霊様、どうぞ私たちの耳を開いてくださり、耳を本当に、さらに深く開いてくださって、あなたの御声を聞いていくことができるように助けてください。今からの時も本当に真理の言葉、それだけが響いていきますように、あなたに期待をします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今朝はヨハネの14章になります。はい、では14章の1節から14節までをお読みします。ヨハネの14章の1節。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったか、言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は、父を見たのだ。なぜ、私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は、自分から話しているのではない。私のうちにおられる父が、その技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは、何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。アーメン。はい。私ちょっとなんか準備してたんですけど、順番が入れ替わってしまいまして。ですね、最初に、新しい新年を迎えて、週報にもあるんですけれども、別名この新年はラッパの祭りって言われてるんですね。ラッパっていうのは、今朝、アブさんが吹いてくださった角笛のことなんですけれども、じゃあこのラッパの祭りって言われるその意味、なんでショファールを吹くのかっていうことを、まず最初に、すいません、今日のメッセージになる前にお話ししたいと思います。で、それはどこに書かれているかと言いますと、旧約聖書のレビ記です。はい、レビ記の23章になります。レビの23章の24節です。新年のことについてはあまり長くは書かれていません。本当に短くしか書かれていないんですけれども、レビ記の23章の24節、イスラエルの人々に告げなさい。第7の月の1日は安息の日として守り、角笛を吹き鳴らして記念し、ですね、角笛を吹き鳴らして記念し、聖なる集会の日としなさい。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。燃やして主に捧げる捧げ物を携えなさい。と聖書に書かれています。新年のお祭りなので、もっと何かこういろいろしたらいいのになと思うんですけれども、書かれていることはただ安息の日とするっていうことと、角笛を吹き鳴らすということだけです。安息をするっていうことは、イスラエルでは本 当にもう静かになって、もう全部のお店が閉まってるし、もう何も動いてないしっていう、もう本当に静かなお正月だそうです。なんか私も昭和の中頃の生まれで、思い出すと私の小さい時のお正月もそんな感じでした。多分今の若い人たち、うっそーって思うと思うんですけど、今も元旦から賑やかなんですけど、確かに私の子供時代のお正月も本当にどこもお店が開いてなくって、外に出ても誰もいなくって静かで、とにかくみんながお家の中で家族と一緒にこう、和やかに穏やかに過ごすというお正月のイメージです。イスラエルでは今もそれがずっと続いていて、とにかく安息をする。そして先ほどユッチが言ってくれたように、そこの本質は、本当に主と深い交わりを持つ、主と出会っていくっていうことです。そして、一つ、角笛を吹き鳴らすということが書かれてあります。じゃあ、一体この角笛っていうのが何を象徴しているかと言いますと、この角笛が吹き鳴らされる時っていうのは、まず一つ、モーセがシナイ山で、神様から十戒を受け取った時のことなんですけれども、それが出エジプト記の19章の、ところに少し、受け取る前のところが書かれているんですが、出エジプトの19章の16節からお読みします。出エジプト19の16、3日目の朝になると雷鳴と稲妻と厚い雲が山に臨み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆震えた。しかしモーセが民を神に会わせるために宿営から連れ出したので、彼らは山のふもとに立ったと書いてあります。角笛の音が鋭く鳴り響いた。モーセは民を神に会わせるためにと書かれています。一つの角笛が鳴り響くっていうことは、神様がそのところに訪れる、臨在がある、やってくる、そして私たちとこう出会う、そのことのために、角笛が吹き鳴らされます。新年はこのようにして角笛を吹くっていうことで、神様が訪れてくださる、そして私たちが神と会うという、本当にお正月、たくさんの何もしないで静かにして、ただ神様と出会うっていうことを大切にしてほしい、そういう願いが新年の中に込められています。そして思い出すのは、エリコの城壁が崩れた時も、民がこのラッパ、角笛を吹き鳴らして、城壁を7周回って7周目に時の声を上げた時に、もうガラガラガラっとこう城壁が崩れたように、やはりこの角笛が吹き鳴らされる時に神の力がものすごい勢いで解き放たれる、そういうことがこの角笛を吹き鳴らすということの、象徴です。ですから本当にお正月、新年何もしないで、たった一つ主が本当にこのことをしてほしい、こうあってほしいと願っておられるのは、私たち一人一人が神様ご自身と出会うということですね。それはこの角笛の音、そして音、先ほども響いたって書いてあったんですけれども、音としてこう聞く、私たちがこう神様の言葉をこう、言葉として聞くときに、それが神の声となって、個人的に神様が私に語ってくださったっていう声になっていくんですね。そしてこの響きっていうのは、こう、なんかこう体でこう体感するような、感じるようなものですね。ですから、こう、角笛が吹き鳴らされるときに、ああ、阿部さん吹いてるなっていうので終わらずに、私たちは本当にそこにこう集中して、あ、神様この音色を持って、この響きを持って、今、私に何を語っておられるのかな、どんな御言葉を私に、語っておられるんだろうか、どんな願いがあるんだろうかっていうことをこうキャッチする、そのような時としていきたいと思うんですね。でも毎日の生活をね、今角笛が鳴らなくても、毎日の生活の中でも、何ですか、皆さんないですかね、こう朝起きた時になんかこう賛美がこうぐるぐるぐるぐるこう鳴ってるというか、聞こえてるというか、歌ってるというか、そういうことがあったりとか、なんか今日は一日この御言葉がこうひょいひょい思い浮かんでくるなーっていう時もあると思うんですけれども、そのような時も今神様が私たちの心にその角笛、音色、 響きを通して私たちに語ってくださっているとき、主が私に出会おうとしてくださっているとき、そのようなときとして本当に受け取っていきたいんですね。そして聞いておしまいではなくって、神様、このことを通して私がどのように行動したらいいですか、何をしたらいいですかっていうところまで本当に主に聞きながら主に従っていきたいと願います。それが角笛の象徴というか意味です。はい。そしてすいません、今日の聖書の箇所になります。新年、神様がどんなことを語ってくださるのかなと思って、ヨハネの14章でもういきなりですね、神様はこの新年、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと、主は語ってくださいました。これは私自身にも語られましたし、この教会にも主が語ってくださったことだと受け取りました。心を騒がせることってありますよね。本当にこう、うわ、どうしようっていう、こう、バーってこう、パニック状態になる時もあるし、やっと本当こう、先のことを思った時に、本当に、あ、どうなるんだろうって、こう、心がこう、騒ぐというか、動揺するっていうか、もう本当に不安になるっていうか、そういうことって私たち、あると思うんですね。皆さん、そういう時にどのようにして心を平安に、その、こう、動揺から、こう、揺るがない心に、どのようにされますか？今日イエス様は、神を信じ、私を信じなさいって言われているので、この心の、動揺、この本当に騒ぐ心を平安にするのは信仰。本当に主を信じる信仰によってのみ、私たちは、穏やかさを取り戻すことができます。しかも、神を信じ、私を信じなさいって、こう、二重に神様が、神様だけではなくって、私をも信じなさいと、主は今日語ってくださっています。このユダヤの時代では、神を信じるっていうことはもう大多くのユダヤ人たちはもう信じてきました。もう小さい時からトーラー、律法に親しんで、神様はいるものとして、歩んできましたから、神を信じるっていうことは、おー、神様信じてるよって。でも、今日イエス様は私をも信じなさいっていうことは、本当に主の心の願いとして、このユダヤ人の一人一人に救い主であり、メシアであり、私たちを本当に御国に導いてくださる、すべての罪を十字架であがなってくださる、この救い主イエスキリスト、本当に私を信じてほしいっていう、その願いを込めて、神を信じ、私を信じなさい。弟子たちもユダヤ人でしたが、そのことを本当に主が語っておられます。でもこれは私たち日本人も同じだなと思いました。あ、神様信じてますよっていう人はたくさん日本人の中にはおられます。よくね、高原先生がね、YouTube で言われてます。その神様は、人間が作った神様であって、私たちを作ってくださった神様ではない。人が作った神様を神として、本当に信じている。いや、そうじゃないんですよ。本当に私たち一人一人を愛して、神様と同じ似た姿に作ってくださった、この作り主である誠の神様を信じてほしいという願いを神様はいつも持っておられます。そして何よりも、この自分ではどうすることもできない罪の問題を、死の問題を解決してくださる十字架のイエス・キリストを信じる、この信仰を持ってほしいっていうことを、主は願っておられます。イエス様はその後に、じゃあ、どういうことをするのかっていうのを、語ってくれています。弟子たちも、まあ私たちも心騒がせるんですが、弟子たちもこの場面も思いっきり心が騒いでたと思います。なぜならイエス様はもうずーっとご自身が十字架にかかるというか、まあ死ぬんだよっていうこと。祭司長や律法学者から苦しみを受けるんだよ。そして、まあ、極めつけは、この聖書のちょっと前に書いてあるように、私が行くところにあなたたちは来ることができない。あれほど私についてきなさいって言ったイエス様、私たちここまでついてきたのにもうついてくることができないって、どういうことなんだって、もう、全くわけがわからなくて、弟子たちもすっごい動揺したと思うんですね。そして、ペテロなんかは、ものすごくイエス様を愛してたので、ついてくることできないよって言われても、いえ、ペテロは主よ、なぜですか？なんで今ついていけないんですか？あなたのためなら命を捨てます。 命を捨ててまでもあなたについていきますっていう、こう、ものすごいイエス様を愛する情熱でペテロ言ったんですけれども、まあ、何のことはない。イエス様は、いやいやいや、あなたは、本当に3回、私のことを知らない。私なんか知らないって言うよ。私から離れていくよっていうことを言われた時も、ものすごいペテロ、もうショックだし、不安だし、ものすごい心が、これどういうことなんだろうって、動揺したと思います。その中でイエス様が、弟子たちはもうこれ完全にイエス様とも離れ離れになる、ついていくことができない、こう離別するんだっていう、その恐怖心もあったと思うんですが、イエス様はいやいや、戻ってくるよっていうことを、次のところで言っています。あなた方のために、なんと場所を用意 しに行く。しかも、私のお父さんの家には住むところがたくさんある。って言ってるんですね。住むところがたくさんある。これ先週あれです。アブさんが、よその教会のまっさらの綺麗な備え付けの聖書に思わず書き込んだという、神様の住所は私たちの住所ですっていう、そのところですよね。私たちもちゃんと、イエス様が住むところ、住所、一人一人にふさわしいところを用意してくださっていて、私たちはイエス様を信じるとちゃんとその住所に、ところを帰っていくことができるんですね。だから聖書では私たちは今この地上では旅人ですよっていうことが書かれています。だから今の私たちの住所は仮の住所で、本当の住所はちゃんと天国にあって、そこにイエス様が連れて行ってくださいます。そしてなんと、そこで、イエス様がいるところでずーっと私たちも本当に主の恵みと慈しみの中を共にいることができる、その恵みの中を歩むことができます。でところがですね、トマスが、いやー、イエス様そうは言うけど一体どういうことかわかりませんっていうことで質問をしました。その時にイエス様が答えた答えっていうのが6節、皆さんもよくご存知の御言葉です。イエスは言われた、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。先ほども言ったように、日本人の多くは神様っていうのを、信じていますけれども、信じている方が多いんですけれども、でも、イエス・キリスト、私を信じなさいと言ったイエス・キリストを信じるっていうことが、なかなか難しいです。確かに、あ、イエス様って歴史上の人物で、あ、確かにいたっていうことはわかるけど、処女から生まれるってそんなの、ないよね、そんなわけないよね。一回十字架で死んだけど、また蘇って、生き返って、そんなこと科学的にありえないよねって言って、多くの方々はこのイエス・キリストを信じるっていうことをすることが難しいです。でも、イエス様はここのイエス・キリストの十字架を本当に信じなければ、イエス・キリストが道ですから、それを信じなければ、この天の御国に帰ってくることができないと、はっきりと、おっしゃいました。この道っていうのは、目的地があるときに、この道を通っていくときに、この道筋を通して、必ず目的地に着くことができます。ですから、イエス様っていうところを通っていくと、主の道を進んでいくと、私たちは必ず、天の御国に帰っていくことができるし、父なる神様のところに、行くことができます。すいません。何度も同じ証をして申し訳ないんですけれども、私が、大学生の時、短大の時に教会に導かれて、私をこう導いてくれていた姉妹から手紙を受け取って、その手紙の中に、私は旧姓山田と言いますが、山田さん、どうか人生の岐路に立った時には、イエス様のことを思ってくださいっていう一文がありました。で、それがすごく私はいっぱいね、手紙いろんなことを書いてくださってたんですが、その一文がとっても心に留まりました。で、その後に実際に私がその岐路に立つっていう場面に会いました。で、それが就職でした。で、私は保育の学びをしていたんですけれども、どうも自分は保育者としてふさわしくないな、どうも向いてないな、どうしようかな、就職。いや、保育の道に進むか、いや、もうやっぱり、まあ、きっぱりやめて別にしようかという、本当にこの人生の岐路っていうか、どっちに進んだらいいかなっていう、その分かれ道に立った時に、その姉妹の書いてくれた言葉を思い出して、まだクリスチャンではなかったんですけれども、本当にイエス様と言ってイエス様のことを思って、祈りました。で、もう自分はその場面ちょっとも覚えてないんですけど、で、結局のところ、心に平安というか思いが来たのは、やっぱりこう、保育の道を進んでいこうということで、就職をそちらにしました。ところがです。 受けるとこ、受けるとこ、受けるとこ、全部不採用で、ダメ、ダメ、ダメ、ダメってなっていったんですね。で、そのダメ、ダメ、ダメが続くと、あ、やっぱり私ってもうふさわしくないなって、こう、心がこう、折れる状態で、やっぱりこう、あ、やめとった方が良かったのかな、っていうので、もうダメ、ダメ、ダメが続いて、もういよいよ卒業式目前3月になって、もうこれが最後と思って、受けたところが、教会付属の幼稚園で、そこで私は採用が決まりました。で、その時私が思ったのは、本当に私みたいな、こう、何の取り柄もない、なんかこう、出来栄えの悪い、もう本当にこう、砂利のような、もうどうしようもないものなんですけれども、この砂利の中から、神様が本当に私っていうのを一つつまんで、はい、拾い上げてくださったんやな、神様ありがとうございますっていう、なんか本当に砂利の中から一個拾われた私っていう感じで、すごく神様に感謝しました。そしてその後、4月のイースターに私は洗礼を受けて、社会人として、またクリスチャンとして、スタートしたんですね。ですから、本当にこう、道が分かれた時に私は分からないながらも、イエス様のことを思って主の道を選びました。主の道を選ぶとどうなったかというと、主とお出会いすることができたんですね。主を体験することができました。間違いなくこの主の道、イエス・キリストの道を通るときに私たちは父と出会うことがあります。で、洗礼を受けて私の中にこう、ハッピーライフが訪れたかというと、いや、そうではなくって、いきなり何が起こったかというと、すいません、これももう一回明かししたんですが、父がある出来事を通して、ものすごくショッキングなことで、ノイローゼになってしまったんですね。そしてそれがどんどんどんどん悪くなって、こう、うつ状態になっていきました。で、仕事から帰ってきても、父はもう全然仕事ができなくって、2階の暗い部屋に、もうじーっと座って、もう本当にもうちょっと声をかけるのもかけにくいなっていうぐらいの、本当にこう、ずーっと暗い落ち込んだ状況の中で、どうしたらいいんだろう。声かけにくいしな。もう本当にどうしたらいいんだろうっていう気持ちでいっぱいでした。で、その時まだ私は、クリスチャンとして赤ちゃんだったんですけれども、ちょうどヤコブの、手紙のところに、信仰による祈りは病んでいる人を回復させますっていう御言葉と出会いました。なので私はもう本当に赤ちゃんクリスチャンでしたが、この言葉にすがって、本当に父が癒されるようにってことを祈りながら、仕事に行きながら、過ごしていました。で、そうすると時間はかかったんですけれども、本当にゆっくりゆっくり、父が回復し、癒されてきました。で、教会でそのことをちょっと話したら、山田さん、すごいですね。信仰の祈りしてるんですねって言われて、私がちょっとこう引いてしまって、いや、何も私がものすごい力強くめちゃめちゃ確信持って、祈ってたわけではないんです。ただ本当にすがるようにして、祈ってたんですけれども、主は、約束通り父を癒してくださいました。で、この時も、やっぱり、本当に私自身はこの主の道を歩んで、主の言葉を選び取って、進んでいっていましたから、最終的には本当に父なる神様の真実、御言葉が真実であるということと出会うことができました。ですから、どこまでもどこまでもこの主の道を進んでいくと、お父さんの真実さ、お父さんの愛と出会うことがあります、できます。なので、この道っていうのは、いろいろありますね。本当にガシャーンってもう前閉ざされて、もう本当に進めなくなるような時もあるし、もう本当にもうデコボコで、坂道で、急で、もう本当に苦しい、助けてって、そういう時もあります。また本当に順調にいっているようなんだけれども、誘惑の声が囁いてくる時もあります。主の道、だからいつも平坦とは限りません。でも主は必ず私たち、行くべきところに行かせてくださいます。私は大好きなイザヤ書の御言葉があるんですけれども、イザヤの45章のところの御言葉、イザヤ書の45、これは賛美にもなっているので、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、油を注がれた、キュロスっていう人のところ、キュロスに予言された言葉ですが、イザヤ書の45章の2節からお読みします。イザヤ45の2節、私はあなたの前を行き、山々を平らにし、聖堂の扉を破り、鉄の貫抜きを折り、暗闇に置かれた宝、 隠された富をあなたに与える。あなたは知るようになる。私は主、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であると。主は私たちの前を進んで、本当に険しい山を平らにし、なんと自分の私の人間の力では絶対破れそうもない、聖堂の扉を本当に打ち破ってくださり、私の前に主が進んでくださっているので、鉄の貫抜きもへし折ってくださいます。そしてそればかりではなく、なんと、暗闇に隠されている宝。そして、なんと、隠された富をあなたに与えるという、すごい約束まで神様はしてくださっています。この宝っていうのは、まあ、経済だけではなく、本当に宝であるイエス様ご自身とお出会いすることができる。隠されてるんですね、イエス様ってどこまでも。だから私たち見つけないといけません。本当に隠されているイエス様を見つけ出す。そして、なんと、暗闇の中ですからね、本当に一生懸命探さないといけません。そして、隠された富をあなたに与えると、本当にこの素晴らしい約束を主はしてくださっています。これは主の道を進んでいくときに必ず主が私たちの前を進んでくださる主が私たちの前に開けて与えてくださる素晴らしいものであることを心から感謝をします。このようにしてイエス様は私が道であると語ってくださいました。そしてその次はイエス様は真理です。すごい考えることが好きな方っていっぱいいますよね。主人もどちらかというと、とてもよく考える人です。でも私は考えるのはとっても苦手です。だから真理って聞くと、何かすごいこう、哲学的な、思想的なって思うんですけど、でも、今回ですね、いや、真理って簡単なんだ。だってイエス様が私は真理っておっしゃってるから、イエス様が語っておられる言葉が真理だし、イエス様のその本当にここ聖書に書かれている、なさったこと、歩み、行動、その一つ一つが真理なんだと受け取ればいいって思いました。だから真理っていうのは何かこう言葉で難しいものではなくって、言葉を持って行動を持って現れてくるものなんだっていうことが、分かったんですね。で、ということは、学びましたけれども、今、ヨハネの中で、4章の中で、神は霊である。だから、神を礼拝する私たちも、霊と真理を持って礼拝しようではありませんか。私たちも霊と真理を持って礼拝しましょうと、ヨハネの4章に書いてあります。霊と真理を持って私たちが礼拝をすると、じゃあどうなるんでしょうか。ヨハネの8章には、真理は私たちを自由にするって書いてあります。ということは、私たちが本当にイエス様を愛して、イエス様を喜んで、イエス様に本当に誉れを返して礼拝していくときに、真理であるイエス様を礼拝していくときに、真理は私たちを自由にしますから、礼拝するたびに私たちがどんどん解かれて自由になっていくっていうことなんですね。本当に主を感謝しますと思いました。ですから本当に私たちがこの霊と真理を持ってイエス様を褒めたたえて礼拝していくときに、すべてのものから解かれて、まあ一気ではないかもしれませんけれども、礼拝するために解かれて自由が与えられていくっていう、本当にこの真理が開かれたことを心から感謝をします。そして最後、イエス様は私は命だっておっしゃいました。今私たちが生きている命は新しい命で生きています。なぜなら、洗礼を受けたとき、私たちはイエス様と共にこう十字架について死にました。だからもう古い命はありません。もう死んだものです。その代わりにイエス様が永遠の命っていう新しい命を私たちのうちに与えてくださって、今お一人お一人、この新しい永遠の命で生きている一人一人です。感謝です。この命は約束してくださっている、本当に天のお父さんが準備してくださっている、道のもとに、御国に帰っていく命ですし、またこのヨハネの、また後で、もうちょっとした後ですね、17章にも書いてあるように、永遠の命っていうのは、父なる神様と御子、イエス様を知ることですって書いてありますから、永遠の命で生きている私たちは、ますます、天のお父さん、また、こなるイエス様と深い信頼関係で結ばれて、この命の中でずーっ と永遠にこのお父さんとイエス様の守りの中で、愛の中で生きていくことができるという、その命が与えられているということです。本当に感謝をします。そしてその後ですね、またもう一人のフィリポっていう弟子がやっぱりイエス様に分かりませんって言って質問を投げかけました。本当にイエス様が、ああ、こんなに長い間一緒にいるのにわからないんだねっていうことで、まあ、嘆くというか悲しむというか、そんな感じなんですけれども、父を示してくださいって言った時に、10節からなんですけど、イエス様の答えは、私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないの？で、11節も同じことを言われました。私が父のうちにより、父が私のうちにおられるというのを信じなさい。父が、私が父のうちにいて、父が私のうちにおられる。いやー、一体どっちがどっちなんだろうっていう感じなんですけど、実はこれどっちもどっちなんです。で、さっき、メビッチョの方で話してて、私、これ今マイク持ってるんで、マイク持ってなくてこう話してて、こうなったら手がこうなってて、あ、そうそう、ちょうどね、あ、子供たちも、そう、なあ、おまんじゅうと一緒なんよっていうことを言いました。結局、なんか、あんこが皮に包まれて一つとなるように、父の中にイエス様がいて、まあ私たちもいて、で、神様の中に、ちょっとややこしくなった。とにかく、神様は何がおっしゃりたいかというと、一つなんだよっていうことが言いたいんですよね。本当にこう、おまんじゅうのあんこが、こう、皮に包まれて一体であるように、本当に父の中に私たちいるし、お父さんが私たちのうちにいるっていう、すいません、なんかややこしいんですけど、どっちもどっちなんです。とにかく、神様がおっしゃりたいことは、一つなんだよ。父と、イエス様は別々じゃない、一つなんだよっていうことを、本当におっしゃっています。だから、このフィリポに、このイエス・キリスト、私を見たんなら父を見たんと同じなんだよっていうことをフィリポに伝えました。本当に一つです。だから私たちもこのうちにイエス様を、おられますので、私たちも本当に包まれて一つである。本当に主と一つであるっていうことです。そして最後にイエス様がおっしゃったのは12節です。はっきり言っておく。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。多分これ弟子たち聞いて、何のことかなって思ったと思うんですけれども、イエス様がここでおっしゃりたいことは、いよいよ新しいシーズンが始まるよっていうことです。旧約の時代、立法の時代が終わって、バプテスマのヨハネが現れて、そしてメシアが到来するよ、メシアが来るよ、この方が救い主だよ、そのことを告げて、そしてイエス様が洗礼を受けられて、そして時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。旧約の時代が終わって、いよいよ神様が宣教を始められた時代。この地上で実際に生きて、この地を歩いて、多くの人たちを癒し、多くの人たちを解放し、神の国の福音を述べ伝えて、実際に目に見える形でイエス様がこの地上で働いた、この時が、この時代がもう終わって、次は新しく、聖霊様の時代が始まるよっていうことを、この十二節を通して、主は語っておられます。それは、イエス様がこの地上で働かれたよりももっと大きなことが、もっと広がりが、もっと本当に主に栄光を返する素晴らしいことが、それが始まってくるよっていうことを、主は語られています。来週のメッセージどうぞ皆さん期待してください。いよいよイエス様がこの聖霊様のことについて、語ってくださる時、が始まります。今日、最初にお話ししたように、いよいよこの新しい、新年、日本はまだまだ暑いんですけれども、秋っていう新しいシーズン迎えます。学校では新学期、まあ、二学期っていう新しいシーズンが始まっていきます。この一つ一つの、こう、節目というか、区切りというか、その時に神様がやっぱりなさりたいこと、願っておられること、ご計画っていうのがあると思います。 今までうまいこと言ったから、今まで順調だったから、いや、このままで行きましょう、いいじゃないですか、と思いがちなんですけれども、でも今日、最初に話したように、私たちの心に主が本当に角笛の音色を持って、響かせているその響きや音、それを聞き取って、本当にこの新しいシーズン、主が私に、教会に、成してほしい、と願っておられることを、聞き取っていきたいんですね。では、一つ、懐かしい賛美歌を賛美して、これを一つの、なんて言ったらいいのかな。まあ、応答というか、証として、賛美したいと思うんですね。多分賛美歌の270番で、この270番は、私の心に、ちょっと、響いた賛美だったので、皆さんで賛美したいと思います。で、本当に多くの方々が知らないと思うので、歌える方は一緒に歌ってくださって、そして、難しいなーって思います。若い方々、言葉もね。でも、この歌詞に心を合わせてください。なかなかね、メロディーがわからないと思うんですけれども、歌詞に心を合わせてくださって、共にこれを一つの信仰の告白として、賛美を持って、そしてその後、本当に響いている主が私たち一人一人に語っている声を、聞いていきたいと思います。